小学生ボランティア新聞、平成30年2月20日発行、やまびこだよりナンバー146。紙面には特集テーマ、ボッチャって知ってる？各校のボランティア、あの震災を忘れないでの3つのテーマが取り上げられています。特集テーマ、ボッチャって知ってる？ボッチャとは、ボッチャは体に重い障害のある人のために考え出された競技で、パラリンピックの正式種目です。障害のある人もない人も年齢にも関係なく、みんなで楽しめます。ボッチャはどれだけ多くのボールを白い目標球、ジャックボールに近づけられるかを競い合う競技です。冬のスポーツのカーリングに似ています。競技は個人戦、2対2のペア戦、3対3のチーム戦があります。ボールを投げられなくても、小さな滑り台のようなランプを使ってボールを転がします。介助者は選手の指示通りランプを動かします。介助者は試合中コートを見れません。挿絵があります。車椅子の選手の胸の辺から滑り台のようなものが置かれ、その脇にしゃがんだ介助者がいます。挿絵を終わります。国際大会などでは障害の程度により4つのクラスに分かれます。男女の区別はありません。ルール。赤、青のそれぞれのボールを6球ずつ投げたり転がしたり、他のボールに当てたりして、白のジャックボールにいかに近づけるかを競います。丸1、先行の人がまずジャックボール、白玉を投げ、続けて持ち玉、赤玉を1個投げる。丸2、後攻の人が持ち玉、青玉を1個投げる。丸3、以後、ジャックボールに遠い方がボールを1個ずつ投げ合う。丸4、6球すべて投げ終えたら得点をつける。得点0、ジャックボールに近い方が勝ち。そして敵ボールよりも何個近づけられたか、その個数が得点となります。挿絵。コートの真ん中辺に白いボールが1個あります。コートの端に選手がいて、青いボールを白いボールに向かって投げています。車椅子の選手には介助者がいて、赤いボールを持っています。挿絵終わり。ボッチャクイズ。車椅子の男の子が赤いボールを持って質問しています。問1、ボッチャってどんな意味？丸1、ボールのこと。丸2、投げること。丸3、小さな点のこと。問2、どこの国で生まれた競技？丸1、ブラジル。丸2、イタリア。丸3、インド。問3、目標球、的となる白いボールの名前は？丸1、ホワイトボール。丸2、ジャックボール。問4、自分でボールを投げられない人も参加できる？丸1、参加できる。丸2、参加できない。ボッチャクイズの答えです。問1、は丸1が正解です。イタリア語でボールを意味する単語から来ています。問2は丸2が正解です。6世紀のイタリアで現在のルールの原型が考え出されました。20世紀には重い障害のある人も参加できる競技になりました。問3は丸2が正解です。白い目標球はジャックボールと呼びます。問4は丸1の 参加できるが正解です。障害によりボールを投げることができなくてもランプ、購買具と呼ばれる用具を使い自分の意思を介助者に伝えることができれば参加できます。障害のある人もない人もスポーツを通していろんな人と交流しよう。する、見る、支えるでスポーツを楽しもう。障害のある人にとってのスポーツ。障害のある人にとっても運動は体の機能を高めるために大切なものです。目標に向かって体を動かしたり、他の人と競い合ったりする喜びは、すべての人に共通です。する。東御市の取り組み。東御市では、ユニバーサルスポーツであるボッチャを通して、スポーツのバリアフリー化と地域のつながりづくりを進めています。ユニバーサルスポーツとは、高齢になっても、障害があっても、大人でも子供でも、みんなが一緒に楽しめるスポーツのことです。ボッチャは楽しい競技です。長野県ボッチャ協会、永井匠さんの顔写真があります。2016年のリオデジャネイロパラリンピックで、日本代表が銀メダルを獲得したことから、広く知られるようになりました。ボッチャは障害のある人もない人も関係なく、勝ち負けがあって嬉しさや悔しさを経験することができます。車椅子の生徒がボッチャをみんなと一緒に体験して、とても楽しかったと言ってくれました。パラリピアンのメダリストの方と一緒にボッチャを体験という体育館に大勢の人がボッチャを体験している写真があります。滑り台のようなランプを使っている写真もあります。次に、見る。障害者スポーツは公平な条件で競技を行うため、障害の程度によって用具やルールが工夫されています。競技大会に触れる機会があれば、様々な障害のあるアスリートたちの活躍を観戦し応援しましょう。障害者スポーツの大会、代表的なもの。全国障害者スポーツ大会。障害者スポーツの全国的な祭典。毎年開催。パラリンピック。障害のあるトップアスリートが出場する国際競技大会です。夏季大会と冬季大会があり、4年に一度オリンピックと同じ年に開催。2020年には東京大会が開催されます。デフリンピック。聴覚障害がある人が参加する大会です。競技ごとの大会。障害者スキー、車椅子バスケットボールなど、競技ごとに世界大会があります。スペシャルオリンピックス、SO。次は、支える。スペシャルオリンピックス SO とは、知的障害のある人たちにスポーツトレーニングの機会を提供したり、スポーツボランティアを育成したりなど、いつでもスポーツに取り組める環境づくりを行っています。4年に一度行われる世界大会や全国大会なども開催しています。障害のある人とチームを組んで行うユニファイドスポーツ R って知ってる？スペシャルオリンピックス日本長野では知的障害のある人アスリートと障害がない人パートナーがチームを組んでスポーツするユニファイドスポーツ R という取り組みを行っています。パートナーはアスリートを支えるだけでなく、アスリートから支えられ、お互いに尊重し合える関係が築けます。第1回全国ユニファイドサッカー大会で、 アスリートとパートナーが一緒に真剣な顔でサッカーをしている写真が3枚あります。各校のボランティア地域活動の紹介。私たちの学校ではこんな活動をしています。2つの小学校の紹介です。はじめに塩尻市立桔梗小学校、自慢できる学校を目指して、みんなの笑顔のために、リーダーは6年生。桔梗小学校は自慢できる学校を目指しています。そんな自慢の一つに、学校中で地域のために働く姿があります。毎年6年生が率先して働く姿がお手本になっているので、今年は僕たちが頑張ってきました。学校の隣には地域の方や保育園の子どもたちも利用する広場やコミュニティ道路があります。ここは秋になると一面に落ち葉が広がり、冬は雪で道路が埋まってしまいます。こんな日はみんなが使っている場所をきれいにしようと、登校後に自主的に落ち葉掃きや雪かきをやっています。児童会活動では、みんなに笑顔になってほしいと、今年も学校花壇だけでなく、コミュニティ道路の花壇の花作りに取り組んでいます。また種から育てた苗を公開参観日に地域の方にお譲りしたり、寄せ植えを近くの保育園、消防署、老人福祉施設に送ったりしています。地域の方からありがとう、きれいだねと言っていただき、花を育ててよかった、これからも頑張ろうと思いました。学校の自慢の一つとして進んで働く伝統が、これからも続いていってほしいと思います。4枚の写真が載っています。広場の落ち葉掃き、道路の雪かき、消防署に寄せ植えの花を送っている写真、地域の方も楽しみにしている花壇の写真です。続いて、茅野市立玉川小学校。フォーエバー小泉山、ふるさとの里山小泉山は学びの宝庫。玉川小学校の近くには、ふるさとの里山小泉山があります。私たちはふるさと玉川に学ぶという願いから、小泉山に登って自然に親しみ、人との交流を深めています。毎年5月の終わり頃には、小泉山登ろう月間が始まり、全校児童が姉妹学年、学級でペアになって登ります。少しきつい坂もありますが、ペアで励まし合って登ることで絆を深め、仲良くなることができます。また小泉山体験の森創造委員会という組織の地域の方々がガイドとなり、珍しい草花や虫などを見つけると丁寧に説明してくださるので、とても勉強になります。豊かな自然を学びながら、委員会の方々と交流して楽しく登ることができるので、また行きたくなります。これまでにも交流を生かして案内板を立てたり、植物や史跡のハンドブックを作ったりしました。それを役立てながら、今年は4年生が小泉山の伝説や植物、生き物、昆虫について調べて学習を深めています。これからも地域の方々との交流を深めながら、小泉山に学び、私たちのふるさとにはこんな素晴らしい自然があることを地域に広めていきたいと思います。3枚の写真があります。小泉山開山祭で、森に囲まれて大勢のお友達が、小泉山の歌、守ろう育てよう小泉山を歌っている写真。姉妹学年小泉山登山で、珍しい木の実を見つけましたと地域のおじさんに見てもらっている写真。この生き物何かなと見せている男の子の写真です。 あの震災を忘れないで。防災タウンページを使って親子で防災学習。長野市立山王小学校の取り組み。山王小学校では今年度から県の実践的安全教育総合支援事業に参加し、防災への意識を高める活動を行っています。写真があります。床に防災タウンページを広げて4人のお友達が見ています。防災タウンページにある学校周辺の地図を使って、昔、善光寺地震が起きた時にできた断層の跡などを確かめました。もし地震が起きた時にどこに避難したらいいか地図を見ながら考えました。防災タウンページの写真と、石垣の前で紅白帽をかぶったお友達が先生の話を聞きながら地図を見ている写真があります。災害の時、連絡の取り方を親子で確認しました。親子で災害が起きた時のことを考えたことがなかったので、良い機会でした。お母さんとお友達が並んで話を聞いている写真があります。NTT タウンページの女の方が講師になって、お友達にお話をしています。公衆電話の災害用伝言ダイヤルを実際に使って自分の居場所や安否を連絡してみました。いざという時のことを考えていきたいです。写真があります。緑色の公衆電話の前で女の子が受話器を耳に当てています。以上で紙面の紹介を終わります。発行お問い合わせ。社会福祉法人長野県社会福祉協議会。郵便番号 380-0928 長野市若里 7-1-7 県社会福祉総合センター内。電話 026-226-1882 ファックス026-228-0130 電子メール vcenter@nsyakyo.or.jp ホームページ http://www.nsyakyo.or.jp 公益社団法人信濃教育会郵便番号 380-0846 長野市朝日町1098電話 026-232-6994 ホームページ http://www.shinkyo.or.jp/やまびこだよりは長野県社会福祉協議会のホームページから PDF ファイルおよび音訳データとしてダウンロードできます。ホームページ http://www.nsyakyo.or.jp です。この新聞の発行には皆さんの赤い羽共同募金が役立てられています。18歳までの子どもがかける子ども専用の電話チャイルドラインフリーダイヤル 0120-99-7777 困っているとき、悩んでいるとき、なんとなく誰かに話したい、そんなとき、気軽にかけてください。ちょっと言いにくいことでも名前は言わなくていいので安心して話してください。お説教はしません。どんなことでも一緒に考えます。 チャイルドラインは皆さんの赤い羽共同募金が役立てられています。小学生ボランティア新聞やまびこだよりNo.146を終わります。